高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に引き続いて裁判員の話をしたいと思います。先月18日の毎日新聞がトップの記事で報道した裁判員のストレス障害のお話は、皆さん方の周りでも随分話題になっていることではないでしょうか。事件は強盗殺人の事件で、裁判所は福島地方裁判所の郡山支部でした。生まれて初めて殺された、つまり殺人の遺体のカラー写真を見せられたと。この事件は死刑の求刑があり、死刑の判決が言い渡されたという大変深刻の極みとも言ってもいい、そういう裁判員裁判でした。その審理の中で、今お話しした他殺死体のカラー写真を見せられた。で、この裁判員は、裁判員をの仕事した後に、急性ストレス障害にかかりました。そのように、医師に診断をされた。裁判が、始まってから、この女性は家族ともあまり会話を交わさないようになり、肉料理を食べられない、嫌がる状態になり、食事をとっても嘔吐を繰り返すという、そういう状態になった。体重は当然のことで急激に減少して、そして夜中に突然目を覚まして、夢に出てくるのが怖いというふうに家族に訴えたと、そのように伝えられています。で、この女性は福祉施設に勤めておられる方のようですけれども、職場の皆さんとの関係でも非常に苦しい状態になってしまった。皆さんもご承知のように、裁判員の守秘義務という非常に厳しい拘束が課せられていますので、その自分の苦しい状況をみんなにリアルに話すこともできないと、そういう何重もの負担負荷がかかったのですね。で、このような、いわば心の傷を負った裁判員のために、最高裁判所は裁判員のメンタルヘルスの支援ということをやることになってます。何をするかというと、医療機関を紹介するとか、あるいは電話でお話をするとか、そういうことですね。で、実際にはこのサポートというのは5回の相談までは無料だけれど、それからは有料になるとか、あるいはその相談場所まで来る交通費は自分で払わなければいけないとか、そういうさまざまな負担がかかるものですから、かかるということもあって、ほとんど利用されていない。これまで裁判員を体験した方の数はもう3万人を超えますけれども、最高裁によると、この間このサポートの窓口を利用した人の数というのは123件がメンタルヘルスに関する相談としてあっただけだと、こう言われています。実際この郡山の事件でも、この女性はこのメンタルヘルスサポートに電話をされたようですけれども、東京まで来なさいと、こういうふうに言われて、裁判で有給休暇を取った上に、また仕事を休んで自分が交通費を払って、そして東京まで行くっていうのはそれはできないということで、結局来られなかった。で、このセンターが紹介をした福島県内の 保健所に電話したけれども、裁判員のための相談というのはわからないとか、もしどうしてもというなら精神科を紹介するなどと言われて愕然としたという、そういう報道があります。まあ、近くの医療機関で診察を受けて、ストレス障害という診断名で1ヶ月の休養が必要と、このように診断をされたようです。 PTSD という言葉は皆さんお聞きと思いますが、まあ、そういうことにまでなりそうな気配を今感じて非常に深刻に悩んでおられる。で、このようなおかしなこと、とんでもないことに陥ったのは裁判員制度、裁判員裁判が原因だというふうに考えるので、その責任を追及したいということから、裁判所に自身のこの心の傷についての賠償請求をするというところにまで話が進んでいるようです。で、この方の配偶者、旦那さんは、やっぱり裁判員は拒否させるべきだったと、後になってだけれども後悔をするとおっしゃってるそうです。このような状況になって拒否をするということを、後でそうすればよかったと思い悩むというのは非常に深刻なことですね。正当な理由のない不出頭というのは10万円までの過料、過ち料と書きますが、過料を支払えと言われることがあるということから、非常に皆さんは悩み悩んだ上、出頭をいやいやながらしているという方がいます。この旦那さんの後悔は、過ち料を払っても裁判員は拒否すべきだったという、そういう思いだという、そういうことです。この事件はとりわけ深刻な裁判員裁判の対象事件の中でも、まあ、いわば極地と言ってもいい、死刑が求刑され死刑が言い渡されるという、そういう裁判でした。で、その言い渡した6人の裁判員の一人として、この人は自分も人一人の命をこの世からなくすべきだという、そういう判定を下すグループに入ってしまったということになります。この人の苦しみはこの時に始まり、おそらく生涯続くでしょう。裁判員裁判というのはどんなに残酷なものであるかということがよくわかる事件です。で、この方は心が壊れたのは私だけではないのではないか、みんながそうなってはいないだろうかということをおっしゃっている。ここまで名乗り出てと言いますか、自分はこうなってしまったということを訴え出ている方というのはこれまでには私は聞いていませんけれども、しかしその一歩手前まで行っている国民、市民は実はかなり多いのではないだろうか。そして最高裁が提供するこのメンタルヘルスサポートなるものがほとんど利用されてないということは、みんなが何にも心の傷、痛手を負ってないのではなくて、そういうサポート窓口を提供する最高裁そのものを信用していない、その結果なのではないか。いわば裁判員としての出頭要求、そしてその後の状況に対する対応の在り方など全体が裁判と最高裁への強い不信の原因を日々再生産して、今裁判員裁判が行われているということのように私は思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。